はい、2月1日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースおしろと
劇団尾崎金城リエです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、はい、いやいやリエさん、はい、髪切ってるじゃないですか。髪切ってるというか髪がサラサラになってるというか。
あ、そうなんです。私癖っ気で、
はいはい、
癖っ気でもういつもこうなんだろう、この伸びてきたりとかしたら、
はいはい、
外跳ねしたりとか変ななんかうねりがいっぱいあるんですよ。
あれ、おしゃれじゃない、おしゃれでしたけど、
まあ、おしゃれではあるんですけど、はい、でもちょっと手入れが大変なので。
なるほど、あ、そうそう、おしゃれにしてるんですね。だからその袖も含めて、
そうそう、でやっぱり今はストレートパーマを当てなくても、
はい、
このトリートメントをすると、なんか髪質が
ちょっと詳しく教えてください
よ。彼も詳しく。村助さんもこの癖っ気で悩んでてね。
いや、そうですよ。
あ、そうなの？
もう舞台前15秒に1回はもう前髪チェックしてました。
ハゲも合わせてですよ。
あ、ハゲも合わせてる。
そうそう、いやでも昔はやっぱりそのハゲてない時代もあったんで、うんうん、いやハゲてる時代でもだけど
今ハゲてる時代、
ハゲてる時代氷河期なんですけど、氷河期前もまあね、そのジャングルだった時でも、うんうん、やっぱこう髪の毛の量も多いし、うん、テンパーで、うんうん、なんかちょっと違うなと。
あはん、
そうそう、で、まあ、なんていうんですかね、本当におしゃれな人とかはパーマも似合うというか、
うんうん、
なんか、まあ、IWGP でいう、うんうん、この窪塚洋介のライオンヘアみたいな、
うんうん、
ああいうのだったらいいんですけど、本当ただのチロチロというか、うん、あれが嫌で僕はもうそれこそその、うん、なんですか、美容室行ってストレート当てたりとかもしましたね。
女の子が持ってな、なんですか、
パ、
はい、あれも持ってましたから。
そう、ちゃんひびと俺だけは必ず舞台前に髪の毛ストレートにするという。そう、多分ちゃんひびも昔その何ですか、髪の毛ストレートであったけど、もっとこうスッとしたいみたいなのがあって、俺とちゃんひびだけですよ。そう、ネタ合わせせずに髪の毛ストレートにしてたのは。そうっていうのもあるぐらい。じゃあ今はそのトリートメントだけで。
そうそうそう、まあ、軽くカットして、その時にトリートメントもお願いしたら、はいはい、結構これが2ヶ月ぐらい持つんですよね。
え、これは1回でじゃないですよね。そのずっとやり続けないといけないですね。
あ、やり続けない、まあ、本人の希望で、続けるのは本人の希望で、
はい、あ、その美容室でそのトリートメントするだけで今その状態ってことです
か。そうそうそうそう、
へえ、
そうなんですよ。
時間はどれぐらいかかるんですか。その
どれくらいかな、15分ぐらいでできると思うよ、綺麗に、ね、塗って。
じゃあ何ですかね、薬品つけて、
ジョート君の場合は、まあ、5分ぐらいでできる。
量が少ないからじゃないの。量が少ないからじゃないのよかったな。
もうね、すぐね、まあ、バーンってつけてもブラシしたら、ね、すぐできるかもしれない。
ブラッシングしたら今は逆にそのストレートにしすぎると、うん、この少ない部分が何ですかね、目立ってしまうので、
すぐになっちゃって、
そうそうそうそう、わかります。この今逆にちょっとテンパ
ー、うねりでなんとか、
うねりでその僕はうねってるんだぞと、これ隠しに行ってんじゃなくて、うん、うねってるんだぞと、
うねりがただ隠してるだけで、
そうそうそう、だってなんかたまにいるじゃないですか、うん、このよく言われるバーコードのおじさんと言われる人たち、
はいはい、
もうあんなに来てるのに、うん、このグッとこの横から持っていってバーコード状になると、
なんかその隠してる様がなんかちょっと
っていうで、ストレートになっちゃうと多分ああなってしまうと思うんですよ、うん、そのはっきりとする、うん、ある部分にはある、うん、ない部分はないってなっちゃうけど、うん、僕の場合はもううねってるので、うねりで隠していくという、うん、スタイルをね取ってますので、今はちょっとテンパーでよかったなという。
ああ、そうそうそう。なんか中川家のリーチもちょっと、はいはい、来てるんですよね。
今来てますよね。
で、粉みたいのがある
じゃない
です
か。はいはいはいはい。
あれを振ってるんですよね。
そうそうそうそう。トントントンとして。
そうそう。それで、なんか、この間テレビで出た時も、このお兄ちゃんの方が、
はいはい。
なんかい、座ってたのいけないに立って、ハゲてるやないかいって頭叩いて、お手のおひらに、
粉がふわって
なる。粉がついてるのをわざと見せるっていう。
そうそうそう。まあまあまあ、あれもね、あれはでもテレビに出てる方ですから、その、もしかしたら、その、なんですかね、ヘア、メイクさんが、そう、化粧と一緒でこう、トントントンでやる可能性もありますので、そうそうそうそう、ちょっと失礼しますって言いながら、
失礼だな、本当に。
本当に失礼だな。
本当に失礼だな。
そうそう、っていうのもあったりとか、なんか、あれですよね、藤原の原西さんも、なんか、もともとこの髪の毛でちょっと悩んでて、
うん、
だから前髪ちょっとパッツンというか、あれは、あれ以上前髪が伸びてこないらしいんですよ。
そう。
そんな生態ある？
そうそうそうそう。だから、あの髪型でずっと維持してるみたいなことを言ってましたね。なんかちょっとおかしくなるみたいなんですよ。その、ちょっとハゲの部分が目立つみたいな。そう、でもあれだったら全然大丈夫だしってことで。あと言うと、まあ、高野都市の高さん。 はい、意外と来てるの分かります。あ、分かんないですか。タカさん前髪を横に流して、まあ、僕と同じ、うん、僕はタカさんをこの見習ってやってるぐらいの、うん、
芸風じゃなく
芸風じゃなく
前髪を見習って
る。そうそうそうそう一番見るところはタカさんの前髪ですからでこの流してやってるから今あんまり気にならないじゃないですか。その、うん、イメージないじゃないですか。そのハゲてるってイメージないけど、うん、一回その見たのはグッて上げたらもうかなり来てて、そうそう。でまあこれを何ですかね、見せないようにやってきてるんだと、うん、そう。でその時言ったのがやっぱそのこういう芸風じゃないと、このハゲでいじられるような芸風じゃないから、う
ん、
で
そっかそっか、
もう全く僕同じこと言ってますけども僕も芸風のために隠してるんですよ。やっぱねツッコミがハゲてるとちょっと意識がねいってしまうでしょうというそうそうっていうのがあったりとか、あとは霜降り明星のせいやがちょっとハゲてるよねみたいな、うん、そうっていうのがあったりとか、まあ、あのハゲ情報はチェックしてますのでハゲ仲間芸人は
耳に入ってくるんだ。
そう入ってくるように
とこから
そうとかなんか見てた見てて、うん、このちょっとなんていうんですかね、ハゲ情報が入ってくるとテレビをこうクッと見てしまうとあ、みんなもこういう悩みを持ちながらやってるんだとあ、そうっていうのもねあったりしながらやってますけど、うんうん、まあ、リエさんの場合もめちゃくちゃいい感じになってるじゃないですか。
あ、よかったわ。
似合って、うん、ね、ストレートになって、うん、じゃあこれはちょっと続けていこうかなみたいなのはあった
りします。そうですね、まあ、髪にもいいので、
はいはい、
うん、あ、なんか無理やりパーマでストレートにまっすぐにしようとしてるわけじゃなくて、
確かに、ね、トリートメントだけで、
ね、髪に栄養を与えながらっていうことなので、
ああ、いいな、はい、じゃあここからちょっとそれで伸ばしていく感じですか。
でどうしようかね、結構今このボブ、ショートボブっていうか、
いやショートボブ、あの椎名林檎さんみたいな
そうです
ね、
この長さ結構楽なので、朝と
か、確かにね、乾かすとか、
うん、朝のセットもね、夜シャワー浴びた後乾かすのも楽だから、
しかもクセッケじゃなくなったから、うん、もう別にそんなね、無理やりセットもしなくていいし、うんうんうんうん、めちゃくちゃじゃあ短縮したんじゃないですか。
そうなんですよ、
お風呂上がってからの、
そうそうそうそう、
いいですね。
ちょっと椎名吉平風に
いっていやいやだいぶ短くなっていっちゃうから、
楽になると思いますけどね、
めちゃくちゃ短くなっていってるから椎名つながりで別に目指してるわけじゃない、
吉平風にいっちゃうと
リンゴからの吉平行くわけじゃないんですよまあでもね、しっかり、うん、もうめちゃくちゃ似合って、じゃあどんどんちょっとおすすめしてもらって、
はいはい、
じゃあここから伸びていってたら、またさらにそのままストレート持続しながら伸びていくんですかね。
そうじゃないのかな。
あ、
う
ん、じゃあもっと長くしてからのストレートも見れる可能性があるという。あ、
そうですね、はい、
ちょっと芸の幅が広がるじゃないんですか
そうですか
なはははは言ってますけど、まあね、という感じで、はいはい、まあ、リエさんのお話でございます、はい、さあ皆さん来てくれてますね、うんうん、リナママさんこんばんはということで、はい、こんばんは、うん、マンダイさん、こんにちはということで、
こんにちは、
ありがとうございます。さあ続きましてがですね、円楽さん、うん、スーパーミリオンヘアに癖とか関係あるの粉を振りかけるだけでしょこんにちはって言って、スーパーミリオンヘアはまだ使ってないんですよ。いや、で、僕、だからその、ちょっと髪今、なんですかね、茶髪、うん、みたいな、ちょっと髪染めてるのも、うん、これ密かにこの、なんですかね、肌と同じ色にすることによって、わ、うん、かります、うん、黒から肌色が見えると、うん、あ、ちょ、ハゲとんな、と、なるけど、
茶色から肌色だと目立たない。だ
目立たないし。
錯覚。
そう、錯覚で。
錯覚。
あ、もう、錯覚をひたすら使って、僕やって。で、それプラスこの癖毛でちょっとごまかしつつ、みたいな部分がありますので、スーパーミリオンヘアは。
パーフェクトヘアだな、じゃ
あ。パーフェクトヘアでございます。スーパーミリオンヘアって黒だけなんですかね。
何ですか、スーパーミリオンヘアは。
だ粉みたいなやつじゃないですかね、
うん、
その。
あ、レイジが使ってるん
で。そうそうそうそう。とあれ、しかもなんか、今は、この黒い粉がつかない、ようなやつもあるみたいな。
あ、そのままもう、こう粘着っていうか。
そうそうそう、クククククってできるようなのもあるとか。う
ん、髪が増えてるように見える。
そうそうそう。で、なんか白髪染めみたいなのもありますよね。このトントントントンとして。
あ、はいはい。
なんかよくテレビの、何、うん、ですかね、あの、通販番組みたいなので、うん、おばあちゃんたちが、うん、この、トントントンってやって、うん、この白髪の根元の白髪を隠すみたいな、はい。そうっていうのもあったりするっていう。これだから、海外の方どうしてるんですかね。この金髪用のスーパーミリオンヘアってあるんですかね。
ああ、どうなんだ、海外はもうな、ハゲたらすぐ剃るんじゃないですか、
確かに
ブルースウイルスとかあんな感じでも。
だ海外の人似合うからいいよな、この、うん、日本人ってなんでこんなに、この、ちょっとハゲてる人が、あれなんですかね、うん、似合わない。
コワモテ感が出ちゃうよな。
そうそうそうそう。ね、コワモテ感か、すごいなんか、なんていうんですかね、小人感というか。
小人感
こんな、わかります、小人というか、妖精感というか、うん、なんか、やっぱ体鍛えてから、ハゲたらかっこいいんかな。
う
ん、
そう、いや。別に体鍛えなくてもかっこいい人はかっこいいだろ。
まあまあね、でもなんか体鍛えてハゲてる人かっこいいなっていう。
確かにな。
そうそうっていうのもあったりしますからね、うん、いやスーパーミリオンヘア降ってないんですよ俺はね 俺は別に降ってないですから。さあ、続きまして、アンツバさん来てくれてます。こんにちはワンデイということで。
ワンデイ。
さあ、ありがとうございます。もう、おんぶに抱っこでやっておりますので、よろしくお願いします。うん、さあ、あと、キャンキャンのとっちゃんさんとか。
とっちゃんはもうパッカパカ
ですか。パッカパカですか。
見たとき衝撃だ
ったな。いや、衝撃だったな。
パカパカ温度。
パカパカ温度。
目の前で見せられるときは、キャーって叫んでしまったから。
あれ、すごいよな。
だって、まあ、一応、昔から知ってるわけじゃないですか。
知ってるから、
うん、この昔はどうだったんですか。
いや、あんなか、あの、もともと、その、バカバカに、の、になってる状態があるでしょ？あれが普通だったんだけど、いつの間にかもね、ハゲていたから。これは多分、東京に行ってからハゲてるわけ。沖縄にいるときそんなハゲて、
じゃ沖縄にいるときは普通にそのまんまで、うん、そのまま、で、東京に行ってから、
その、いつの間にかハゲていて、
それでパカパカを被るようになってたという。だからあれ、すごいよなって思って。
すごい。
ね、だから、リエさんとか絶対びっくりしますよね。うん、だって、その、パカパカの状態が、この、普通だと思ってるわけじゃないですか。
うんうん、
それで、え、実はそうだったのみたいな、うん。っていうことですよね。
うん、そうそう、
だから あんな騙し方できるんだな、みたいな。だ僕らもそれこそ、爆笑エアバトル世代ですから、うんうん、キャンキャンさんずっと見てましたから、
うん、
あのキャンキャンさんが
。あれを見習ってた。
いや、見習ってはない、今見習ってはないというか、まあ、キャンキャンさんすごいなと。
うん、
でもやっぱ、なんですかね。とっちゃんさんそんな感じじゃなかったというか、この、うん、それこそハゲキャラじゃなかったの
に。じゃなかったからね。
そう。で、久しぶりにこう見たときに、そのパカパカ温度してるときに、俺も衝撃すぎて、
この手があったか
と。そうそう、この手があったかじゃない。ちょっと受け入れきれんかったかな、みたいな。あれ、でもすごいですよね。
うん、
あそこまで笑いに変えれるの、うん、天才だなと思いますけど。うん、さあさあ、アンツバさんから、
うん、
オリジンは6人もハゲがいるから、これ以上増えないようにしないとということで。いや、確かに、オリジンね、スキンヘッドも多いんでね、
うん、
ちょっと、キャラかぶりがね、またここ最近入った武藤さんが入ることによって、
あ、そっか。
そうそうそう、もうピロンピロンと、ウリ2つみたいな状態になって入ってて、
うんうん、
でブーブーさんと、プーキーがウリ2つみたいな状態で、で、ここからまたワニ先生が帰ってくるみたいな情報もありますし、
うんうん、
そうそう。あと一人誰だ？俺も入れてんじゃないだろう。アンツバさん、俺も入れてんじゃないだろうね。俺違いますから。さあさあさあ、あと、今日のリエさん、色っぽいなってなってますね。
あらあらあらら。
サラサラヘア
で。サラサラヘアですからね。さあ、お笑いをしこうたくん来てくれてます。こんばん、なみなみってこと
で。なみなみ来ました。
ぶれないですね。うん、さあさあさあさあ、あとは、内間さんと武藤さん間違えたからねって来てますね。内間さん、スリムクラブの内間さんと武藤さん似てるねみたいな。そうそうっていうのもあるんですかね。さあ、チョメさん2代目パカパカを襲名したらっていうのも来てますけど、まだパカパカまではね、いかない。言ってないんです。
なんすか。
言ってないので、まあまあまあ、まあ。さあ、という感じで。
例えば、この万代さんが先週、
はいはい、
肉まん持ってきてくれたんです
か。あ、来てくれましたね。
めっちゃ美味しかったじゃないですか。
いや、めちゃくちゃ美味しかったですよ。
もう美味しかったんで、
はい、
私、万代さんに直でダイレクトメール送りました。めっちゃ美味しかったです。
あ、美味しかったです。
本当にありがとうございますって言ったら。
いや、ツイートしてよ。みんなに教えてあげてよ、それ。なんで万代さんにだけ、万代さんにもやってツイートもしてあげてください。
いや、肉まんだけありがとうって言ったら、他のがまた変な感じ。
確かにね。他の時は、そうでもなかったのかなってなっちゃうしね。いや、でもめちゃくちゃ美味しかった。サンキアでしたっけ？
サンキアさんも、全然このコンビニとかのと全然、比べるもの。もう
リエさん久しぶりに物噛んだから。
あそう、
噛むのが一番好きなんだから。
逆に言ったら、万代さんじゃなくて、歯医者さんに俺のダイレクトメッセージを。
本当はね。
そう。
ね、
やっと美味しく。
全部美味しいんですから。そう、全部美味しかった。
全部美味しかった。今までもらったもの。
そうそうそう、
ただこの、吐いたがあったから、ね、歯が
痛か
った
から。一番好きなんだから。
そうそうそうそう。
噛んで食べる。
噛めて。
奥歯で噛んで食べる。それが一番好きなんだから、リエさんは。
噛めて。噛めるようになってありがとうございますというのを歯医者さんに送らないといけない。ダイレクトメッセージ。万代さんじゃないです。万代さんは、
いつもありがとう。
いつもありがとう。買ってきてくれて、
差
し
入れも。ありがとう。
ありがとう。そう。で、美味しく食べれるようになってありがとうは、
歯医者さんの
方に。歯医者さんの方に。そう、ね、言ってほしいなという感じでございますけども。さあさあ、あとは、しばひろさん来てくれてますね。生なみちょめちょめっていうのを着てますけど、ちょっと適当に変身してすぎじゃないですか。
いいね。
まあね、お好きに変身してくれていいですから。さあさあさあさあという感じで、あ、ちなみに万代さんから、こち亀の序盤にですね、
はい、
星とおでん、星が逃げる田んぼと書いて、うん、星とおでんっていうキャラクターがいたんですね。
はい、
で、彼は60巻くらいに再び登場したときに、カツラになってて、かっこよく登場したのに風でカツラが飛んでいって、犯人が爆笑して確保されたっていう話がありましたね。いや、こち亀何でもありますから。ね
え。いるな。
そうそうそう。
そういう人も。
ねえ、こち亀何でもありますからね。どんな話でもあるみたいなのね、ありますから。さあ、という感じでやっております。
はい。
さあということでなんかあれですね、うん、野球のキャンプも始まったと
今日からスタート、
うん、スタートということで、うん、またね推しの人たちがね来たりとか、うん、そう
などれくらい来てますどのくらいの球団が
一応今11球団が宮崎の方にも入ってる球団があるっていうのも合わせてキャンプインしたのは11球団みたいなのをさっきちょっとニュースではそう見た感じでしたけどもね、あの毎年この何ですかねキャンプインするときとかにこの、うんうんいろんな野球大好き芸人がそうキャンプのあれに行くって言ってましたけど、うんうんうん、今回はウッチーがなんか行くって言ってましたねあのキャンプのインタビューみたいなのに、
うん、
そうそうウッチーわかります一係のウッチーですね
一係のウッチーはあのどっち
いやどっちじゃないあのヘッシーかウッチーかどっちあのモノマネする方ですね野球の
ヘッシーの方
いやヘッシーの方じゃなくてそれヘッシーだろそれはヘッシーの方じゃなくてウッチーの方ですね
ウッチーの方が似てるから
いやそのままだな
似てるからね
あちょっとぽっちゃりの丸っこいか感じの子かな
それヘッシーです
あれ
ヘッシーですいや分かる分かるそれ別にどっちもぽっちゃりのあれなのよリエさんちょっとそれじゃ分からないぐらい
あそっか一係はそうどっちも野球部じゃなかったっけ
どっちも野球部ですかねそう、うん、あじゃ一人は多分違いますよ
あ違う
そうそうそう
二人とも似てるからさどっちかどっちだってか分から
ない全く分かんないんですよだからあの
兄弟でもないのにさ
野球モノマネ結構するんですよ
そうだよね
そうそうあのカブレラが大根切りでホームラン打つというのをやったりとかいうようなまあうちがねあの、
うん、
インタビューに行ったりするということでねそうそうまあ野球あんまり僕もわからないんでね、うん、そのすごい詳しくはないというか、
うんうん、
そうそうただまあちょっとキャンプイン楽しみだなみたいな、
うん、
そうでビッグボスも来てたみたいなんで
ああそうなんだ
そうビッグボスがなんかちゃんと自分でトンボがけしながらやってたりしたみたいですよ、
うん、ああそうなんだ、ね、
そうなんかそういうのもありましたから皆さんもねおすすめのなんかキャンプとかこの野球好きだよっていう人いたらコメントなど欲しいところで、
うん、そうですねあとWBC が3月にあるじゃないですか
はいはいはい
大谷選手も日本で試合あるんですか
日本代表として出ますよ
あ代表として出るけど、はい、日本とあアメリカでしたやる試合やる場所
ああなるほど
分かれてますよね
場所は分かれてるけど日本
日本での試合に大谷さんはもう参加するんだろうか
どうなんだろうか
そしたらじゃあアメリカにわざわざ行かなくても日本で大谷選手見れるのかなってちょっと思ったんですよね
確かに今
もうチケットはもう売れてるかもしれないですねもしあるとしたら、
今ちょっと調べてるけど、
うん、
どうなんだろうな、東京あ東京でありそうですね東京ドームでやるみたいですよと、
うん、
いうことで日本で見れそうですね
大谷さん
大谷さんをでまたね大谷さんだけじゃなくて、まあ、村上選手とかそう、ね、今回はちょっとすごいメンバーが
そうですあと県勢ね3名いらっしゃいますよね
ああそうなんですね
山川さんと宮城さんと大城さん3名いらっしゃいますよね
だからねこの沖縄からも今どんどんね、うん、有名な選手いっぱい出てるから、
うんうん、
ね応援したいなっていうところとあとはダルビッシュ選手
ああそっかそっかそっか
ダルビッシュすごいよなそう考えたら
すごいよ
いつまであんな最前線でやってんのっていうぐらい、うんね
あと一人なんかハーフの
方があそうそうあの
方が
今メジャーリーグで活躍してて、うんうんうん、今メジャーに上がってから2年目ぐらいなんですけど、うん、日系の方なんですよ ね
日系の方が
そうで、うん、この方がまあどっちでも一応出れるよってことで、うんうんうん、そうもしかしたら日本に来るかもし日本として出るかもしれないってことで、うんうん、なんか結構守備範囲も広いし、
うん、
いい選手だよねみたいなのが、
うんうんうん、
そう ありましたねなんかそのニュースでやったりしてましたけど、
うんうん、
この選手もねどうなるか、うんうん、まあちょっと3人とも詳しくなさすぎてあの上辺だけでめちゃくちゃ喋ってますけど
だからそうですよ
今びっくりした誰も下に潜ってるからじゃないか今詳しい情報誰かちょうだいっていう
後でちょっと新藤助に聞いてから
新藤助に聞いてうちをねあのちょっとゲストで呼んでそうそうそう詳しいことを聞いていきたいなという感じですけども、はい、さあ、万代さんからですね、ハットーさんはルーキーさんを連れて広島のキャンプに行っていたなということでハットーさん広島大好きですからね
そうですね
そうであの今涌井選手が、うん、どこだったかな中日かとかにまた入ったみたいな、
うん、
現役なの
まだ現役みたいですねなんか、うんこのユニフォームにやってますよねみたいなのもあったりとか、うんうん、さああとは中田翔がデビューした年に友達と日ハムのキャンプに行った時に阪神と練習試合していて中田翔がホームラン打ったんですね、うん、その後オリジンアワーに連日同じ内容のメールしたら金曜日のしゃもじ、まあ、現半次郎さんですね、うん、のオリジンアワーで怒られましたと来てますから
あの
連日同じ内容のメールしてたのでもういいよとマネさん毎日その内容送ってるだろうと中田翔のデビューでなんかホームラン打った話ばっかしてっていう怒られ方したんですかね 嫌なまんないやって怒られたんですかね。いやでもすごいですね、なんかこういう結構キャンプ行ったら思い出とかありますよね。
ああね、あるかもしれないね。
僕もだからその宮崎が近いんで、僕の家からは、なんで巨人のあのやつは見に行ってましたね。だからそれこそ結構黄金時代、あの桑田選手いたりとか牧原選手いたりとかで、まあ高橋幸信がルーキーとして活躍しだした、
黄金のルーキーね、
はいはい、で松井選手で清原もいて、江藤もいて、二岡、西、清水とか、結構この巨人充実した時期に行ってましたね。そうそう、ただでかすぎて野球選手がちょっとゲロ吐くかと思うぐらい子供の頃行ったんですよ、小2ぐらいで、で野球見てたら正直、いや今のぐらい打てよみたいな、あのたまに思いません、ど真ん中じゃんみたいな、思うけども、あのでっかいあの人たちが投げるあの速いボール、で後ろから見てて、ゲロ吐くかと思いました。めちゃくちゃ速いの分かります？
体弱いからな、もうちっちゃい
頃。そう、ちっちゃい頃体弱いし、
大きい人見たらゲロ吐くん
だ、ゲロ吐きそうになるぐらい。じゃあ本当にめちゃくちゃ速くて、でなんかこうカーブとかストレートとか、あるじゃないですか、もうそのストレートが速すぎて、投げた瞬間振らないと、そう当たらないから、カーブなんて投げられたら
もう一か八かで振ってんのか、
あれ一か八かじゃないと振れないですよ。っていうような、だってあのなんですかね、金属のバット使ったりとか、まあ木製バット使ったりして、僕らが使ってたのプラスチックバット使ってて、プラスチックバットだったらなんかちょっと早く振れるから当たるだろうなと思ってたけど、もうその木製バットをプラスチックバットみたいに振ってるからゲロ吐くかと思います本当にぐらいのね、まあなんかその時期でめちゃくちゃ面白かったなっていうイメージあったりして、まあこっちにいる時もまあちょっとこのやってる場所近かったら見に行ったりとかはしてましたけどね。さあという感じでございますね。さあ皆さんもね、なんかあのまあ野球情報やね、神様サラサラ情報などありましたらメールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは楽しみです。 78.0 FM Naha。
Your radio station. オリジンお笑いライブ起承転結、2月25日土曜日19時からテンブスホールで開催。チケットは2,000円、配信もあります。
サーキーも出るの？
サーキーも出るし、スーズも出るよ。
え、そうなの？
あ、そうだよ。
え、何するの？
ネタやるの。
え、マイクは何した方がいいですか？
マイクはじゃあ受付お願い。
受付でネタしてもいいですか？
あ、それはやめて、真面目に受付してね。せーの、来てねー。
じゃあすぐ帰ってもいい？
ダメダメ、ネタやってから帰ろうね。
じゃあ寝ます。
寝ないで、起きて。
じゃあ舞台でお菓子食べていい？
ダメ
で、朝形したいです。
なんなのこの子たちは。
はい、というわけで2月1日水曜日17時23分を回りました。水曜リジンチャンプル生放送でお送りしております。
もうさあ、いきなり終わろうとしてたら
エンディングが流れ出したからびっくりする。ゲロ吐くと思いましたよ、本当に。
体弱いからな。
体弱いからね。いや体弱すぎでしょそれは。さあというわけでね、2月1日でね、今野球のキャンプの、話などをしておりましたけども、
万代さんがサンキ
ヤ、サンキヤさんの話ですね。
サンキヤさんの話
美味しかった。
はい、コメント来てますよ、
はいはい、
サンキヤさんはひめゆり通り沿いにありますよ。ひめゆり通りのマックから里方面に向かって行って、
はいはい、
両部隊の山に行くまでのところにあります。
あの間にあるんだ。
そうですね、坪谷八幡通りを越えて坪谷、は
い、T 字路の
T 字路の方に赤い看板が、そうでありますね。
はあ、あの辺にあるんだ。
そうそう、いつも見てて、あ、なんか行ってみたいな、でも車どこに置くんだろうとか、そういうふうに思ってなんかお店に入ったことがないんですよね。
ね、だからマクドナルドに無断駐車してちょろっと買いに来た。でも、まあ、あの間にあるんですね。
うん、あります。行ったことあります。はいはい、
ね、あの吉野家とかも近いとこですよね。
あ、そうです、そうです。
ははは、
そこにありますね。
あ、じゃあちょっと今度ね、買って、レイさんにね、また噛み締めてもらうために買って、プレゼントしますのでよろしくお願いします。さあ、アンツバさんからですね、
はい、
野球なんですけど、ラーズ・ヌートバー選手、でマー君が高校の日本代表で、高校生の日本代表、で、アメリカに遠征に行った時に、ホームステイ先がラーズ・ヌートバー選手の家だったそうで、それで野球選手目指して したみたいですよということで、多分これがあの日本代表になるかならないかの日系 の、 あのさっき言った選手、うんうんうん、今メジャーリーグ2年目で、うん、そう日本に入れるよっていう選手、
マー君となんか関わりがあったってこと、
あだからこの多分選手がいるんですけど今、うん、この多分若い選手、日系の選手がいて、うんうん、多分この子が子供の時 にマー君が高校生の日本代表で、うん、アメリカに行った時のホームステイ先がこの人の家、
その子の家だったんだ、
うん、そうで多分マー君と仲良くなって、うん、それで、あ、野球選手いいなと思って野球選手目指したみたいな。それだったらちょっと日本代表入ってほしいですね。
ねえねえ。
で、ぜひね、マー君と喋ってもらいたいなと、うんうんうん。
あの時の僕だよと。
そうそうそうそう。いや、いいですね、これ。あの時の僕だよ、ちょっと言ってほしいなぐらいの感じですけども。さあ、あとはですね、うん、2024年の選抜大会から金属バットの基準変更で、うん、木製バットに近い感じになるみたいですよ、みたいなのも。
あ、そうなんだ。
ね、来たりしてますけども、まあ、ちょっと、あの、野球詳しくなさすぎてみんな、ね、これがどういう状況なのかが。
なんか重くなるのかどうかとか、そういうのがあるのかな。
そうそうとかあるんですかね。うん、まあ、そんな、あの、WBC ですけど、まあ、3月も、はい9日に中国対日本があったりとかしますので、うん、まあ、あと1ヶ月切ってる状態、
うん、はい、
だからまあ逆に言ったら日本代表の選手はこのキャンプでちょっと仕上げていかないといけない状態ですから、
うんうん、
本当だったらあと2ヶ月ぐらいその試合開始まであるけど、うん、もう1ヶ月でその世界大会に挑むぐらいまで仕上げないといけないんで、
じゃああれはやらないの、その普通の野球は、プロ野球というか、
いや、プロ野球がある間じゃないですかね。だから4月から始まるまでの間に WBC を1ヶ月間やるみたいな感じだと思います。
なるほどね。
はい、という感じでございます。ありがとうございます。さあさあ、あとは最近なんかリエさんは、あの、お笑いライブを見に行ったというのをちらほら聞いてますけども。
最近っていうかもう2週間ぐらい前ですけども、はいはいはい、ですね。
はい。
あの、お笑いオーパーって言って、はい、アキラ本店さんが、はい、吉本のオリオンリーグさんと、はい、あとはプロパンセブンさんを呼んで、
はい、
あのネタ見せライブっていうのをやってて、
はいはい、
でまあ、ジュピノリがぜひ来てっていうことだったんでパーッと見に行ったんですね、松山の方でやっていて、
はい、
で、あの、まあ、3組いますけど、
はい、
あの最初は2組ずつやって、あのどっちが面白いかみたいな、あ、
対決みたいな、
はい、対決みたいな、で、まあ、さ3回目はまあ3組同時に、あ、同時にっていうか順番よくやって、
はい、
この中からってなってトータルで今回一番良かったのは誰みたいな
感じ
やってて、ネタもどんなネタやるかも当日しか お互いわからないみたいな。
ああ、なるほど。じゃあもしかしたらちょっと被る可能性もあるし。
そうそうそうそうそう、だからあのもうあのプロパンセブンのお母とかおばあとか
やりますね、おばあネタみたいな、はい、
もうアキラ本店はずっとおばあ
おネタやってるから
もうネタこう
なおばあ対決になったりしてるみたいな
そうそうそう、
お互い、ね、何のネタやるか分かんないから、
うんうんうん、
ちょっと被ったなみたいなへえ、
そうで、オリオンリーグさんはねずっと東京にいられ、ね、
行ってらっしゃって、はい、
とで、なんかあ、ネタのなんかね作り方が、まあ、ずっと沖縄にいらっしゃる芸人とはちょっと違うな、なんかあの東京風だなって感じ、
は
あ
は
あ
は
あ、まあ、しました。まあ、ネタの内容は
沖縄とかも合わせたりしてるけど、
ありましたけど、
ちょっと作り方というか、
そうそうそうそう、
ちょっと都会風だなみたいな。
都会風だな、なんか、あと、テレビでよく見る、あの、形
はいはいはい。
だなっていうふうにはちょっと思いました、ね。
あ、この全国のテレビで見るような形の、
そうそうそう。
ちょっと喋り漫才的な感じもあったりしますからね。
そうそうそう。
はあはあは
あ、で、まあ、あの、まあ、明本店さんはこのおばあちゃんって、はい、おばあちゃんのネタが結構鉄板みたいな感じでやってて、はい、まあちっちゃくて可愛いですね、アキラ本店さんは。
あんなヤンキーっぽいのに。
ヤンキーっぽいけどちっちゃくて可愛いなと思って。
そこがすごいですよね。おばあちゃんになった瞬間可愛くなるし、ヤンキーになった瞬間怖くなるし、七変化ですからね。
そうそうそう。ね、まあプロパンセブンは、はい、もうなんか、まあ、友達っていう設定とかもあったけど、
はい、
やっぱりもうお母さんと息子っていうこの設定がやっぱ鉄板みたいな、
もう鉄板ですね。いや、でも面白いもんな、もう、うん、聞いてるだけで面白い、もう出てきただけで面白いですもん、それでも、
うんうん
うん、は
あ
は
あ、俺もまあまあ一番になっ、今回の一番になったのポルパンセブンだったんですよね、
はい、
でこれも2ヶ月に1回ぐらいのペースで
ほうほうほう、やっていこうということ
で、やっていくって言って、多分もうじゃあ次は3月かな、
はあはあ、
うん、って感じです。でこれが私このお笑いのライブって見てて、あ、なんかネタはあるけど、なんかこう 伝え方、
はい、
伝え方があんまりこう感情とか抑揚、言い方に抑揚とかあんまりつけないんだなと思って、
あ、
だから私はだから役者だから、あ、この言い方はこんな風に言ったら面白いのになとか、
もっとこういう風にしてみたら伝わるというか、この
伝わり方がもっとなんか変わってくるよなとか、そういうのをなんか考えながら 見ちゃったんだけど、あ、お笑いってあんまりこう感情っていうか、なんていうかな、そう言い方に抑揚をつけたりあんまりしないもの、
あ、まあ、僕はあんまりしない方が見やすいなと思う時があるんですよね。
あ、だからそうなんだ。
あの、きつねうどんさんが、うん、まあ、最初にこの漫才やった時に、うんうん、あ、もう劇団の人だなと思った。そう、
そう、
秋山さんのこのツッコミの仕方が、うん、もう、このなんていうんですかね、演劇のツッコミの仕方だなって思ったりはするような、なんかだから一方ちょっとこの現実に入りすぎない方がこの漫才っぽくして見れるのかなっていうのも、テンポの良さとかも、まあでも逆にそのそれを売りにしてる人も多分いると思うんですよ。だからあのジャングルポケットさんとかはやっぱりこのまあコントが中心ですけど、すごいじゃないですか。もうとかあの東京03さんとかはやっぱドラマとかもガンガン出てみたいな、その演技力すごいっていう人もいれば、逆にこの演技力ない方が見やすい人もいるんだろうなみたいな。
あ、そうなんだ。
そうそうっていうところもあるのかな。
だから、だから普段は演劇の方を見慣れてる方だから、
はい、
だから、あ、なんかちょっと物足りなく感じたりもするわけ。
はあ、はあははあ。
だから、うんうん。だから、あ、結構なんていうのかな、平坦に言うんだなみたいな。
まあまあ、ちょっとね、抑揚なく。
そうそう。
さらっと。
なんかネタ、ボケとかめっちゃ面白いけど、そこまで抑揚もつけないでさらって言うんだなとか。
なんか、ね、むずいな。ちょ、リアさん見に来るとき、緊張するわ、これ。また舞台袖でゲロ吐くことになるから。おいおい、うわ、リアさん来てるじゃん、つって。ちょっと抑揚つけないとまたなんか、そういう目で見てくるじゃん、つって。で、抑揚つけ出したら、俺、変な抑揚なんて、セリフ飛んじゃうから。もうちょっと困りますよ本当に。まあでもまあね、こそうやっぱリエさんらしい見方というか、
は
あはあ、で逆に言ったら、うん、なんか聞いたとこによると、このまあネタ書いてる人は、
うん、
その言い方とかじゃなくて台本を書き起こした状態で見るみたいな、
あ、
で、あ、ここの台本の書き方うまいなみたいな、このセリフがこっちにかかって、うん、こっちの伏線回収しながら、うん、ここのはここのために言ってたんだなみたいな、
うんうんうん、
っていう風な見方する人もいたりとか、
あ、そういうことか。
だから人それぞれでね、
うんうん、
見方が違ったりとか、もう本当にただ単純に見てて面白いみたいな、
うんうんうん、
っていう人もいたりとか、
うん、
だからいいんですよね、笑いってね。そうっていう感じでねございますね。さ、うん、あんつぼさんから、あの先ほどの野球の WBC ですけど、はい、3月8日から21日までですと、
うん、
で先発大会は3月の18日から31日の予定ということで、
本当に3月いっぱい、
そうそうそう、
ね、
甲子園の先発みたいな大会みたいなのもね、あったりで、沖縄からも出ますよね、
うん、
どっかから沖縄沖縄でしたっけ、
うん、
沖縄でした、
何が
なんか先発大会に出るみたいな、そうっていうのもありますね。3月、うん、野球好きにはもうたまらない ね、
そうですね、
そう、あれでカンナさんをゲストに呼びましょうって思ってます。
ついていけなくなるんです
よ。そうそうそう。あと、カンナさんはゲストに呼んだら多分一人で喋って終われるから。
もう全部丸々1時間全部使うからさ。そうそう、
もう多分僕ら一人も喋らずに
邪魔になっちゃう。
そうそうそう。うん言って、一旦 CM ですと、ね、まあ、あの、ヒップホップは愛の時だけ出てきて、あとはもうカンナさんに全部任せちゃうことになるんで、ね、そうだともうカンナさんの一人の番組になっちゃいますので、ね、
うんうん、
そうっていう感じでございます。サンマ野球の話もね、
はい、
あの、お笑いオーパーの話もありましたけど、うんうん、なんか最近あれですね、ニュースでよく見たりするんですけど、ちょっと僕はもうこれ、まだ、なんですか、都市伝説じゃないですけど、
うん、
ちょっと怖い話しますよ。
うん、
最近クジラとか、
うん、
あ、だから
ね、あの大阪のヨドちゃんと呼ばれて、なんかね、まあちょっと亡くなっちゃったけど、そのクジラが迷い込んだりとか、東京湾にも今クジラが迷い込んだりしてるのか、
最近沖縄もあるの分かります？チャタンとか、
そう、チャタンの
方、浦添の、あの
海岸の方に
パルコの、
そう、
海岸沿い
に
クジラが来て、
そう、
上がって
打ち上がって、で、まああのガス溜まるから、その亡くなった後は、で本当にあのガス溜まってる状態の時に、このまあ要は、うん、まあもうなくなってるからね、
うん、
処理しようとするじゃないですか、爆発するらしいんです本当に。
すぐはダメなんですよね、しばらく、ね、何日か置かないと、
置いてガス抜けた状態にしてから処理しないといけないとか、
うん、
そうあったりとかで、まあクジラのね、
うん、
そういうのがあったりとか、
うん、
でまあなんかイルカとかも最近この迷い込んできてるとかいう情報があったり、
うん、
さらにあの 深海魚と言われてる竜宮の使い、わかります？竜宮の使いで、あの細長い長くて綺麗なねやつですけど、あれなかなか深海から上がってこないらしいんですよ。たまに来るけど、その深海からここ最近上がってきて、4件か5件ぐらいその竜宮の使いがその打ち上がってるよっていうのがあったっていうニュースがあったりとか、であとは温泉、温泉が出なくなったりとか、そう温泉の温度がまあ結構この下がってきてる地域があるみたいなっていうのがあったりするんですけど、これがですね本当に結構地震が起きる前によく起きる現象なんですよ。そうそうっていうのも、そのまあその阪神大震災の前とかもクジラが打ち上げられたりとか、あの大量のその時もイルカでしたかね、何百頭というイルカがその海岸の方に打ち上げられたりとかしたっていうニュースがあったり、まあ、やっぱり竜宮の使い、これがね結構この地震前打ち上がってますよっていうのがあったり、東日本大震災の前もあのあたり青森県とかで竜宮の使いが上がってきたっていうのがニュースになってたりして、そうそうっていうので、ちょっとねこの地震ね気をつけないといけないんじゃないのかなと思うね、ニュースがねちらほらなんかある、なんか異常なの多くないですか最近。
クジラはよく聞くな、
ね、でクジラがねその迷い込むとか、その
動物のないもんな、そんな、
ね、めったにないじゃん、その、ここ最近しか聞かなくないですか、そうっていうのもあったりして、まあなんか温暖化とかこの海温の温度が変わってきたせいで、魚がやっぱその生態系が変わってくるじゃないですか、したらクジラが食べるような魚がその東京湾とか大阪湾に迷い込んで、それを追いかけてクジラが来るみたいなのもあるんじゃないかとも言われてるけど、まあねちょっとでもで周期的に言うと結構もう本当今年ぐらい地震が来てもおかしくないよという、そうっていうのがあるのでね、これちょっとだから言ってる人がいるんですよ、このもう2月中に来るぞと、だから備えとけよみたいな言ってる人がいたりとか。
これどこに来るの、沖縄に来るの。
いやこれがだから南海トラフ地震じゃないかと言われてるんですけど、まあそれこそその東京大阪、あのあたりから、まあ、ちょっと下のその四国方面、で四国方面でもなんかちょっとなんですかね、クラゲの越前クラゲみたいなのの大量発生とか、そういうのがあったりとかするみたいなんで、まあだからちょっとこの辺危ないんじゃないのかなみたいな。沖縄はまあ意外と、なんですかね、地震、まあそこまで来ないんじゃないかと言われたり。
ただね、あの海に囲まれてるので、津波来たらもう一発で。
一発でね、危ないよね、みたいな。
だからね。
そう。っていうのもあったりとかで、あとはなんか地震速報に、あの、長周期地震、長周期地震動っていうのがあるらしくて、まあ、震源地がちょっと遠いから、はい、あのゆっくり揺れる、この要は揺れが来るんですよ、来た時に小さい建物とか人とかはその揺れを感じないんですよ、ただ高い建物あるじゃないですか、これはやっぱこの揺れがその上の方がすごいから、高層マンションに住んでる人は、すごい揺れてるなみたいな時があるらしいんですよ、ただ下の人は気づかないのにその揺れてるなっていう時があるらしくて、これもちょっとその速報に入れようというニュースがあったりするっていうのが今日か昨日ぐらいに決まったんですけど、これをするってことはやっぱちょっと今みんな地震に警戒してんじゃないのかみたいな感じがありまして、ちょっとね備えあれば憂いなしじゃないですけど、備えとかないといけないんじゃないのかなと思いますけど、
リュックにこう防災グッズをもうやっぱセットして置いてた方がいいかな。
枕元になんか靴置いたりとかがなんかいい、いいらしいです。割れてなんかすごい。
なるほど。そのね、逃げるときに裸足の状態だと、
怪我するってから。
皆さんなんかこのやってます、この例えば缶詰を家にちょっと置いとくとか、なんかあるじゃないですか、乾パン置いとくとか。
ああ、そこまではやってないんだよな。
ね、だから今だから僕もそんな風に思ってなかったけど、そのニュース見てて、でまあそういう情報とか入ってきたときにちょっと怖いなと思って、今もし地震来て、この部屋になったときに。今めっちゃ寒かったじゃないですか最近、で電気も使えない、でも、そうね、そうそうそう、でご飯もない状態で、多分また争い始まるじゃないですか、この買い占めとかがある前にちょっと買っといた方がいいんじゃないのかなみたいな。何がいいんですかね、その買っとくんだったら
何がいいのかな、
しばひろさんは備蓄してるよということで、しっかり備蓄してますよということで、万代さんも少しでもいいから備蓄はしておこうかなと思いますみたいな。ねえ、で、なんか、この天気とかも言うじゃないですか。天気とか雲、変な雲が、
地震雲みたいな
とか、変な異常な雲があったりとか。で、よくあるのが、なんか、地震が起こる前に光が見えたみたいな。すごい、こうやって、そう。とか、なんか、丸い玉が上に上がっていって、ふわって消えたみたいな。っていう情報もあったりするんですけど、結構これ調べたら、本当にあるらしくて、この、なんですかね、江戸時代とか、その昔から、なんか、この情報は言われてたらしいんですよ。で、なんか神のお告げだみたいな。 で、まあ、科学的なものが判明されてなかったんですけど、ここ最近でその分かったのは、その石にこの磁力を持つ石とかが地面が割れることによってすごい、まあ、摩擦が起きて、うん、それが電気となって、うん、その地表に上がっていって、うん、その石が出てたら地表に、うん、要はその上にから土がかぶさってたら、うん、なかなか放電しにくいらしいんですよ、うん、ただその石が出てる状況だったら、うん、その光が逃げ場が空中に行って、うん、プラズマみたいなのを起こすみたいな、うん、だからこれの光を見たら本当に結構地震起きるから、うん、気をつけてくださいよっていうのはあるらしいんですよ、うん、そうそうっていうのをね、もう最近ずっと YouTube で見ながら一人でドキドキしてで眠れなくなるんですよで今来たらどうしようって思いながらそうちょっと一応今僕はあの UFO3 つ買ってますので UFO と一平ちゃん買ってただ お湯どうやって沸かそうかなっていう今
そこかな
そうっていうのもあったりとかで
ちょ
っと、
ね、シーチキンとかがいいのかなかもあの魚肉ソーセージとかシーチキンとかだったら持つかなって感じがする、
うんね、だからシーチキンはまあ一応万能でありますよね、うんうん、そうそうとか、まあ、サバ缶みたいなの、うんうんうん、とかねちょっと買っていきたいなと思いますけど、うん、さあちなみに大城熊さんから逆に人間たちも積極的に深海に迷い込んで魚たちをビビらせてやりたいということでいやいやあーじゃないのよいやそうかじゃない魚はビビんないですかあいつらは
疲れた疲れた痛いとこ疲れた
ないや痛いとこ疲れてない全然疲れてないし真剣になかなか行けないんだから
てか私息が続かない
いやいや待ってなんで生身で行こうとしてるんですか生身では行けないんだったさああとは、水カセットコンロトイレットペーパー缶詰乾電池レトルト食品なんかは備蓄しているということで完璧も
すごい
柴博さんですね、うん、ってことはまあ何かあったらあの柴博さんのところに行って、
うん、
助けてくださ いや助けてくださいと、うんね、言えばいいのかなという状況でございます
髪の毛の備蓄って感じいや
髪の毛の備蓄はもう今使い果たしていってますからどんどん使い果たしていってますからねさあということで、まあ皆さんもねお気をつけくださいという話でございました、
はい、
さあでは大喜利の時間いきましょう本日の大喜利のお題ですね2月何日が節分ですか3日ですかね、うん、節分ですけども鬼は外福は内には実は続きが、うん、一体何こちらでございます、うん、メールツイキャスで募集しております
はい、うん、メールアドレスオリジンアットマーク FM ナハ .jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp ですそれでは久しぶりです FM Naha
Your radio station
ハイタイチャコです今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ今回は味に関するこの言葉教えます味クーター味クーター何と言えば伝わるんでしょう。旨味のある濃い味、コクがある味、奥深い味などをまとめて表現した言葉ですね。沖縄料理にはカツオだしと豚から取っただしが欠かせません。沖縄そばでしょ、中身汁、稲むずち、あとチャンプルー料理にもよく使われます。手の込んだ料理は全般的に味クーターとも言えますね。私も味クーターな料理は大好きです。人間もレジ味クーターになるように毎日修行の日々なんですけれどもねちなみに味クーターの反対ちょっと物足りない味が薄いということをアファイと言いますがそれはまた次回に
はい、2月1日水曜日17時44分を回りました水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしておりますそれではコーナー行きましょう大喜利クエスト DX
雪の坊ヒップホップ
はい
いやギリギリ間に合ったみたいな雪の坊ヒップホップ入りましたねさあこちらのコーナーはリスナーさんの中から本日大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、うん本日のお題鬼は外福は内には実は続きが一体何こちらでございますそれではツイッターとメールが来てるので、はい紹介したいと思います、はい、そちらがですねツイッターネーム万代です万代さんありがとうございます行きましょう鬼は外福は内には実は続きが一体何、うん、鬼は外福は内、うん、 お前も老人形にしてやろうか。まさかの。でもカッカが言ってました。カッカが言ってました。これだ、お前って誰に言ってんですかね。鬼は外、クワウチ、お前も。だから家の中にいる人に言ってんですかね。
人が言ってるのかな。
人に言ってんのかな、これは。いや、すごいですね。さあ、続きまして。鬼は外、福は内、僕はそいつを左へ受け流す。ということで、いいですね。懐かしの。さあ、続きまして、鬼は外、福は内、俺、参上ということで、うん、まあね、ヒーローみたいなやつが来たのかなという感じです。あ、これも懐かしいやつです。うん、鬼は外、福は内、なんでそうなるのということで。これもう分かんないですよ、多分この平成生まれの子たちはね。
あれそういえばよ、鬼は外って豆を外に投げるの、
う
ん、
そう、鬼は外に行け。
福は内って豆を中に投げる
の、
中に投げるんですかね。
中に投げて
たかな、まあ、中に投げるというか、鬼がいたら、その鬼は外ってその鬼に投げて、うん、で、まあ、鬼は外、福は内って、まあ、一緒に言ってるんですかね、あれ。
一緒に行ってるか、もうしばらくやってないか分かんないな。こう、ちっちゃい頃にしかやってないもん ね。
あれは確かにね、どうやって何をやってるのか。
でも、内側には投げなかったんじゃないかな。まあ、これは退治するために豆を投げてるはずだから。
う
ん、
じゃあ、鬼は外、福は内で、そう、やってる
のかな、うん、そうそう、っていう呪文みたいな感じなのかな。うん、さあさあ、続きましてがですね、そのままマンデーさんですね。うん、これちょっと難しいな。鬼は外、福は内、ドスコイ喫茶ジュデームへようこそって。マネさんどうした？
いいじゃないですか。
急にいいじゃないですか。なんでそうなるのですよ、これが。さあ、いいですね、マネさん、ありがとうございます。さあ、続きましてメールの方からですね、ラジオネーム沖縄大好きさんでございます。はい、はい、鬼は外、福は内には実は続きが、一体何、うん、鬼は外、福は内など痛がって泣いている鬼を見て優しく包み込み、強く投げてごめんねというということで、優しさが
優しい、ね、
いや、鬼にも優しかったなという感じでございます。さあ、続きましてがですね、こちら行きましょう。チョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、ハイサイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、はい、いいさあ行きましょう。鬼は外、福は内には実は続きが、一体何、鬼は外、福は内、詐欺はクソということで、詐欺はクソということですね。これ詐欺にあったやつが多分言ってますね。もう多分本当に豆もちょっとしか買えないです。詐欺にあったから。
うん、投げる分も少ししかない。
そうそう。多分騙されたから。とりあえずでもやりたいから詐欺はクソっつって。
相当言わされたな。
相当言わされた。
豆も少ない。
そう、
豆しか買えない。
相当これ言わされてます。
言わされてるな。
そう。続きまして。あ、これ沖縄の、あれですかね。うん、鬼は外、福は内、集まり遅ということで。だからあれですかね。みんなでやろうって言ってるのに。誰も来てないから
一人でも、
一人でやるぞ。2時間ぐらい待ったけど誰も来ないから集まりよそうつって。さあ、続きまして、これ文章で読んだら面白いんですけど、うん、鬼は外、福は内、宝永もって書いて瓶は瓶ということで、文章で読んだらねこれいいんですよね。内地の人だったらこれ多分読めないと思うので、こう書いて瓶だよっていうね。じゃあラストです。鬼は外、福は内、タコライスって、うん、これタコライス屋さんが多分やってますよね。来てくださいみたいな。タコライス屋さんのこの節分でございますね。さあ、いいですね。ありがとうございます。
はい、旧具志川市の俺さんが、ちょりんちょりんしてく
れて、ね。あらあらあら。じゃあ、ちょっと、ちょりんちょりんだけやってきますか。
はい。
こちら、旧具志川市の俺さんが、コンテニューコイン入れてくれてます。
うん、コンテニューコイン。
チェリチェリーってことで、ありがとうございます。
まあ、お風呂入ってこうねって言って
くれて。あらあら。ね、ここ最近、誕生日でしたので、誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。さあさあさあ、何歳になったのかな、まあ、全然わからないですけど、うん、さあさあ、おめでとうございます。さあさあ、ということで、続きましてメールですね、こちら、はい、ラジオネーム、カーボンギアさんでございます。はい、さあ行きましょう。こんにちは、リエさん、マングーさん、ちゃん日々の親友のケイスケさん、彼は元気ですかということで。
だからよ、
大丈夫、元気なの、
元気にやってるみたいで、もう向こうで舞台にも立って。やってるみたいですけど。
あ、そうです。なんか SNS に載ってましたね。
そうそうそう。ただ、首里代表が、まだオリジンを辞めたことにはなってないから。一応、まあ、オリジン代表で出てるという、認識で今捉えてるみたいですね。このまま売れたらオリジンとして、カムバックということになりそうですので、うんうん、ちゃん日々気をつけてくださいという感じでございます。さあ、ということで、では行きましょう。鬼は外、福は内には実は続きが一体何、うん、鬼は外、福は内、靴は玄関、靴下は洗濯籠ということで、奥さんが言ってますね、これ。もう、絶対その辺に散らかすタイプの、
だ
んだん何、嫌味のように言ってますので。うん、さあさあ、いいですね。あ、これいいですね。鬼は外、福は内、 武器はデブ、衣服はガリーということで、もうこれはすっとこのファンが言っております。
ああ
、
そうですね、
さあさあ、いいですね、こちら、あ、いいですね、こちら行きましょう、鬼は外、服は内、ポチと猫、俺も外ということで、もうみんな外でございます。なんか、これ悲しいな。
みんな外でございます。
みんな外でございます。悲しいな。
ちょっと、寒そうだな。
ね、寒いですね。あ、これいいですね。鬼は外、服は内、鍵は中、私は外ということで、内鍵しちゃった。
やったるな。
内鍵しちゃいました。鍵中に入れっぱなしで、鍵閉めちゃったのでね。
オートロックだった
んか。オートロックだったから、これ最悪ですね。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、こちらメール終わったので、ツイキャスの方から何個か紹介していきたいと思います。
はい。
円楽さん、行きたいと思います。
はい。
はい。鬼は外、福は内には実は続きが、一体何、うん、鬼は外、福は内、金なくて虫食べるということで。セミですかね、セミ。
セミ。
セミ食って。セミ食って。
金ないにしては行くね。
行く。
そっち行くんだ。
そうそう。さ前まで金あった人の食べ方じゃないです
もん。
そうそう。結構ないと思います。
攻めてるね。
攻めていきますので。それではですね、あんつばさん行きたいと思います。はい。はい、鬼は外、福は内には実は続きが一体何、うん、鬼は外、福は内、誰が掃除するということで確かに投げた豆を ね、これ嫌ですね、
はい、
あ、じゃあこれ万代さん行きたいと思います、うん、鬼は外、福は内には実は続きが一体何、うん、鬼は外、福は内、早く芽を出せ柿の種、出さぬとハサミでちょん切るぞということでこれなんかの歌ですよね、これ。
あ、だったっけ、
なんかありますよね、早く芽を出せ柿の種みたいな、
なんかあったよな、
なんかあったけど何かが全然
出てこない。サルカニ合戦じゃない、サルカニ合戦、
サルカニ合戦だ、
あ、
うん、かなんかでありましたねこれ。さあさあ、あ、ちなみに鬼は外、福は内と豆をまく家の玄関や窓を開けて、
はい、
鬼は外と豆をまき、
うん、
で鬼が戻らないようにすぐに戸や窓を閉めてから、うん、福は内と部屋の中にまきますと、
あ、豆を、
そうそう、ということで、あんつばさんからありがとうございます、助かります。さあ、あ、いいですね、柴弘さん行きたいと思います。なんかちょっと風流なやつ来ましたので、
はい、
鬼は外、福は内には実は続きが一体何、鬼は外、福は内、風は秋色ということで
風は
秋色ということで、
風流
なの来たけど全然意味伝わらないけどどういうことみたいな。あ、いいですね、あ、こちらあんつばさん、行きたいと思います、
はい、
鬼は外、福は内には実は続きが一体何、鬼は外、福は内、俺は取引ということで、取引がね、2月15日にオープンしますので、
この隣にあります
ね、お隣にありますのでね、
隣390円、はい、
そうそうそう、よろしくお願いいたします、うん、ということで、さあさあさあ、じゃあ次、柴弘さん行きたいと思います、うん、これいいですね、鬼は外、福は内には実は続きが一体何、うん、鬼は外、福は内、コウタはなみなみーって違うね、これコウタくんのじゃない、ナミちゃんのなのよこれ、コウタなみなみじゃない、ナミちゃんはなみなみですからさあさあさあ、ということで、以上でございます、
はいはいはい、
さあというわけで本日の MVP をマングース大城さん、
本日はですね、
うん、結構いいのいっぱいありましたね、
ちょっと印象に残るのが、はいはい、万代さんの、
はいはいはい、
何、東亜のジェネリックでしたっけ、
やったっけ、ありました、うん、こちらですね、万代さんの、鬼は外、うん、福は内、
はい、
ドスコイ喫茶ジュテーメイようこそ、
なんかそれ
ドスコイ喫茶ジュテーメイようこそ、
いいですね、
ねえ、ドスコイ、もうなんかいろいろと情報量が多すぎる。
まあ、あるだろうな、万代さんのことだから、なんかそういうのあるだろうな。
ドスコイ喫茶、ジュテームっていうのがあるのかもしれないけど、ドスコイ喫茶、ジュテームへようこそ。なんか世界観がさ、ガラッと変わるよね。いや、いいですね。この、ちょっと今日ついた感じが、よかったですね。さあ、皆さんから、虫食べるとか好きだな。なんでそんなに明るくいられるのとか
、ね、明るくないか
もしれない、そうそう、確かに明るくないんだよ。あとあれもよかったですよね、あの内鍵、
あ
の、
あ、よかったよね、
鍵はなんか俺は外たまにあるじゃないですか、この
間違えたみたいな
絶望的な状況、ね、あの車とかね、鍵ガチャってやった後にしてみて、うん、あれ鍵中にあるしみたいなあの絶望的な状況、その状況で鬼は外福は内やってる場合じゃないんですけど、そうっていうのもありましたけど、さあ結構難しいお題だったけど、皆さんね、いい答えありがとうございました。さあということで、じゃあ来週のお題発表したいと思います。来週のお題、絶対嘘だなバレンタイン自慢を教えてください、こちらでございます。もう絶対嘘だな というようなバレンタインの自慢話を教えてください。こちらでございます、
はい、
以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
はい、というわけであと1分半ほどありますけども、うん、何か告知等はないですか？大丈夫ですか？
告知は私はないですね。
大丈夫ですか？
鳥貴族っていいのかなっていう、ただ楽しみですね。
あ、ちょっと待って、
初なんですよね沖縄はね。
そうそう、沖縄初。行ったことはないんですか？
ないです。あらあら、なんか県外でもないですね。
内地にも山ほどあるからな。
山ほどありますから、うん、僕ら大阪時代はね、
だから2週間後の水曜日だから、
はいはい、
この自分たちがラジオ終わる頃には並んでんだろうかとか、
多分ね、ちょっと多分5時オープンなんで、
あ、じゃあもうすでに
僕らのラジオと同時にオープンですから。
あ、
そうそうそう、いや、ちょっと媚び売ろうとしてます大きな声で言って媚び売ろうとしてます多分何にもないですよ本当に。
こんな、まあ、宣伝してあげてるんですからね
勝手に宣伝してるだけだから
あげてないよこれは。
逆にやめてやめてと思ってる可能性もありますからそうそうそう、っていうのもありますからね、はい、まあまあ、楽しみにね、
うん、
あと2週間ですから、来週じゃないですからね、
はい、うんうん、
さあさあということで、まあ、来週のお題は、絶対嘘だなバレンタインの、自慢話を教えてください、うん、こちらでございます、
はい、
まあ、大喜利クエストデラックスのコーナーだったんですけど、はい、さあ、あとはね、僕我々、うん、先週の土曜日ですかね、
うん、
オリジン笑いライブ気象転結で、ああ、ね、はい、配信 MC させていただきまして、
はいはい、
で、まあ、聞いたところによると、この武藤さん、うん、ピンでやったんですけど、モンブランのね、
デビューした、
そうそう、デビューして、まあ、今回ピンネタやったんですけど、まあ、結構受けてたんですけど、うん、その後実は楽しみがあるらしくて、うん、僕らの配信をまた後から見て、僕らが何言ってるかを楽しみにしてるっていうのを聞いて
武藤さんが、
そう、武藤さんが、結構ね、いろいろ言ってたみたいで次も楽しみにしてるよって言われてちょっとビビってる
これ言われるとちょっと
やりづらくなるんだよな
あ、なんかおじさんみたいな方でし
ょ。そうそうそう武藤さんとノーブレスタッキ絶対見ないでください言われたらドキドキしちゃうんでね
先輩、いや、先輩なんでね、
先輩なんでね、もうリアルな先輩なんで、もうね、よろしくお願いしますということで、以上ね、水曜リチンチャンプルでございました、はい、来週もよろしくお願いいたします、
はい、
お送りしたのはリクエストチョメナスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢緊張リーでした、
はい、バイバイ
バイバイ。